はい、始まりましたレディオファーストマンスリーピックアップの時間でございます。まあ1ヶ月ぶりにやってまいりました。まあ私は免状です。今日のロケ日は5月の11日日曜日です。場所は絹の道のなんか資料館でしたっけ、なんかそんなところから送ってまいります。八王子にある絹の道資料館です。私の免状あれ自己紹介忘れたけど、いや、まあ免状です。
あんま混乱しないでいいよ。
はい、
ああ、俺か。ああ、今日ディレクター。ああ、よろしく。
私の名前は、偉大なる主将。別名、シャー・ジョイル。
あなた、バカか。うせろ。
私の名前は、ヒロン。
よろしくお願いします。今日は、何ヶ月ぶりかにゲストが来ました。前来たのって、2006年の年大晦日だけだったから、それ以来のご登場になります。小次郎さんです。
小次郎さん。
よく覚えてますね。ありがとうございます。
私はしっかりやって
きた。思い出しました
。
いや、最近はどうですか、いかがお過ごしでしょうか。
そうですね、仕事もうまく変えられて、はい、ようやく自分の時間ができ始めて、こう、はい、自分のやりたいことができるようになって、
おー、あー、それはよかった。
充実したいい感じな、うん、なりましたね、今。
はい、
それはいいよ、やっぱ。
はい、ということで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、まあ、主に2008年4月の話題をお送りしてまいります。じゃあ、始めます。
メディオカーストマンスリーピックアップ
というわけですけれども、まず最初にやるのを何にしようかって言いましたけど、やっぱり今話題になってるって言ったら、てか先月話題になってるって言ったら、やっぱり暫定税率の話かな。まず一つ目は、なんかガソリンの暫定税率が一回切れて急に値段が安くなったんですよね。ところがなんか本当月末の本当にそれ本当の月末にまた再可決されたがゆえに翌日には値上げしたっていうのがありましたですね。まあ
ですね、もうたまってるんじゃないですよ。たまってるんじゃない、もうほんと1000も上がったんだから、1ヶ月1回の給油で。
あ、そうなんですか。やっぱり4月の時はすごい安かったけど、その頃に比べると1000円が、まあ何だっけ、1ノリ1リッター30円ぐらいに上がったんだっけ。
ふざけんじゃねえよって感じですね。だって4回給油したら4000円でしょ。でもまた1回の給油分ですよね、ほんと許されませんな、ほんと。
そもそもなんでこんなことになったんでしょうね。道路特定財源がうんたらかんたらとも言ってますけれども、
まあ簡単に言うとですね、もうちょっとズバズバ言っちゃうと政府の無能ですね。まずとにかく暫定税率の話について十分な、広報というか、何よって必要なのかという説明に対して野党が、こういう問題があるということに突っ込みに対して答えられなかったとか、はい、
うん、
例えば道路の、特定財源が無駄なことに使われているとかですね、うん、しかも それでも必要である環境に優しいとか、なんかよく分かんない理由、もう本当大事にとってもこれはおかしいんじゃないかって思われるような理由をつけて可決してしまった、うん。そして、一応地方の問題は地方の問題としてあるんですけども、結局のところですね、まあ、暫定税率期限切れの原因は参議院のうんたらかんたらってあるんですけど、それがなんか政局になってしまっていると、そういうところでしょうね。
まあ、わしは、まあ、一般の人とはちょっと、まあ、違うかもしれないけど、まあ、地方の、まあ、人々の、まあ、声を聞くと、まあ、やはり、まあ、値上げはちょっとやむを得ないなって、公共サービスがその分削減されて、自分たちの負担に跳ねっかいのもちょっとまずいしっていう風な声が強いんで、
うん、
まあ、私としてはもうこれ、地方分権の、まあ、段取りが悪かった、そういう風に見てますね。
でも、結局山口 の選挙では負けちゃったじゃないですか。それが後期高齢者医療とか今後やると思うんですけど、
うん、
あと、暫定税率が結構もう直接切れるっていうのは確かで、地方はやっぱり車社会なんで、
はい、
サービスが低下するって言っても住民の、費用が一気に跳ね上がるっていうのはとてつもない生活問題だと思うんで、どっちもどっちだと思うんですけどね、うん。
まあ、わしが、まあ、地方分権する前に、まあ、地方がまあ自立できれば経済力、つまり公共事業に依存するような経済を、まあ、脱却するように、 まあ、どういう風にしていくかっていう風な、そこの点がちょっと、やっぱ、ここに来てちょっと甘かったなって、そういう風に思ってますね。
はい。まあね、なんか、それの反動かなんかもあるのか、あ、ちょっとその前に、小次郎さんはどう、今回の、それどう思います？ところで、小次郎さんって、車とかって運転します？
あ、運転しますね。で、やっぱり、痛いところはですね、はい、車によって、廃屋車があるんですね。で、
それ仕事で？
いえ、自家用車ですけど、でも、廃屋を入れないとですね、その車にとって、良くないという車乗ってまして、
はい、いい車なんだ。
ですがですね、あ、まあ、その車の、いやまあちょっとまあ置いて、まあまりオフレコで、はい、オフレコで、はい、ただやっぱその廃屋車になるとさらに厳しくなると。
確かにね、廃屋車の方が値段高いからな。
なかなかもう車に乗って遊びに行けなくなるということはまああるんですが、ただ僕が思うのはですね、やっぱりもう少し政治の持ってき方をしっかり方向性を定めてから細かいところで動くんじゃなくて、
うん、
対局を目指して動いてほしいっていうのは、
もしかすると、もしかすると今回のこれっていうのはなんか短絡的すぎたのかな、やっぱり政府もどこにしてもって思いますね。だから結局、まあ、その反動で値上がりが相次いで行われてるみたいですし、ただ結局のところ20円下がったっていうところの経済効果っていうのはかなり大きかったっていうふうに、思うんですね、
はい。
で、じゃあ逆に今度は25円値上がりしたっていうことになってるんですけども、うん、このことによる、経済的なマイナス面っていうのはまもなくちょっと出てくると思うんですね、研究所かなんかが、うん、リサーチで、そこのところはちょっとすごい気になりますね。
まあね、事実、俺、その月またぎの時に、島根の方に旅行行ってたんですけど、私、
はい、
その時にバス通り見て、ガソリン、なんかバスとか乗ってたら、なんか別のお客さんが、ここも値上がりして、あ、ここも160いくらかとかで投げてる人いましたけどね。
僕的にはびっくりしたのは、ガソリンスタンドが、給油がもう、なくなって閉店になりましたっていうのを初めて見ましたね。あれは本当すごいなって思います。
はい。
はい。
じゃあ、次の話題もいっちゃいますけども、はい、同じく政治でさっきも出てきた、後期高齢者医療制度で、なんか高齢者が、多くの高齢者が悲鳴を上げてるとかいう話があるじゃないですか。あれについてはどうなんでしょうかね。
まあ、わしは大生なんだから、まあ、負担はしょうがないというのは理屈はわかるんですけど、
うん、
ただ、やたら負担増を求めても、まあ、いずれ、まあ、高齢化はもう進むわけですから、
はい、
まあ、国民にとってはもう大ダメージですよね。まあ、ですから、わしはもうこうなれば、もう教育開発をまあ高めるべきだと思うんですよ。というのはもうスウェーデンでは、
うん、
まあ、技術革新、その、医療関連の先端技術を高めて、その、傷病保険等を節約したっていう事例がありますんで、例えば血跡を、今まで体内、つまり手術して、治したんですけど、その血跡を、体を外から取るような機械を導入して、それで傷病保険を節約したっていう事例があるから、
うん、
まあ、そういうふうな先端医療を高めるために教育に力を注ぐべきかなっていうふうに思っています。やたら財政なんだ、仕方がないんだ、負担増はっていうのではなくて、
うん、
そういった戦略もまあ可能ですので、今後、まあ、キーワードとなるのはやはり教育かなと思ってます。
はい、
まあ、ちょっと話脱線しましたね。
はい。僕的には、なんで、75歳でしたっけ？以上の人がなんか、専門医をつけなきゃいけないとか、なんかし、亡くなる時には選択ができるとか、なんかよくわかる。それで、病院に、お金が入ってくるとか、なんとかって言って、とにかく、高齢者の切り捨てであるっていうようななんか議論がかなり激しく、政治の方でも、あと、本当地方とか高齢者の高いところでは不安がってるっていうところがあるんですよね。
うん、
まあ、要はちょっと逆人側がなんか結構いろいろそこの部分で、まあ、切り捨てて、財政を健全化しようっていう財務省的なやりくりと、うん、 はい。っていうのもあるらしいですけど、ま、問題はですね、とにかく、医療を受けるっていうのは、まあ、国民にとって当然の、権利であって、
うん、
あと、お金払う人は払うわけなんですから、そこのところは、ちょっと、保障の部分とも調整しながら、やってほしいっていうのがあるんですけど、はい、制度にして、なんか、上捨て山みたいな、なんか、状態するっていうのも、うん、めちゃくちゃですね、うん。どうなんでしょうね。ちょっと僕も詳しいことわかんないんで、
うん、
なんとも言わないんですけど。はい。
まあ、小次郎さんはどう思います？
そうですね。これやっぱ大問題だと僕も思ってて、
うん、
で結局75歳以上の、要するに保険料がカットされてしまうということで、で、要するに75歳以上になって、そのある期間を超えてしまうと、もう入院ができなくなるって言って、もうお金がある人は、自費で払って、その先まだ入院もできるようになるっていう話ですけど、でも、で、政府の考えとしては、できる、その病院を出た後は、自宅介護、自宅の要領で、治してくださいというふうな考えみたいですが、でそもそもその自宅の、どうやって療法する、要領するんですかねっていう。
そうですかね。
それはどうすればいいんですか。どうすればいいんですかね。
そんなんで子供に増えるんだよ。まあそもそもこの法律ってなんか金持ちに甘く一般人に厳しいとかなんかよく言われてるらしい
ですね。厳しすぎると思いますね。
普通逆だろうにって。
なんか噂によると、高齢者はホームレスになって死ねとかっていうようななんか、なんか役人のなんかいい発言ではないですけど、想定もあるっていうことらしいんですね。はい。
何もそれじゃまで高齢者を、あれ、私あんまり言いたくなかったんですけれども、高齢者を殺すようなもんじゃないかって、ちょっとこれ本当に、これどうしよう、なんか言いたくないな、はい。
で、これが現実に本当に続くとなると、
うん、
家庭の負担とか、
うん、
家庭もそのままお金がもう自分たちで、そのご家族の方々がお金を自分たちで払わなきゃいけなくなるので、
うんうん、
もう家庭全体にこう響いてくる、もう本当に冗談じゃなく、こう、もう家庭みんなにこう影響がある大変なこと
だから、うん、だからもう本当に日本国民そう殺しって言ったら本当大げさですけれども、そんなになりかねなくて嫌だな本当にって思いますね。
結構やばい状況だと僕は思ってますけど。
はい、じゃ次の話題ですけれども、ちょっと小ネタをいくつか流すんですが、まず硫化水素による自殺最近目立ってません？
あ、そうだったの。木炭自殺は聞くけど。
今はね、木炭じゃなくて、一酸化炭素じゃなくて、硫化水素なんですよ。
それ自殺マニュアルで書いてあった。
いろんなところでネットに知れ渡って、しかも手軽にできるとか言うんで、なんか、つい最近、だから規制がかかったみたいですよ。
ネット版自殺マニュアル。
まあ、そんなの結構いろいろと出てるみたいで、うん。
なんか話を言うと、硫化水素で強盗しようとしたのかっていうの
も。のもあるし、いたずらで、なんか硫化水素を撒いたっていうのもありますよ。
うん、硫化水素って、すごい刺激臭はあるんですけど、高濃度になると、それを感じなくなってしまって、そのままパタって突然倒れて亡くなるっていう、ちょっと恐怖の毒ガスっていうか、まあ身近にはあるんですけど、温泉とかで、うん、有毒ガスですよね。
うん、
まあ、基本的にそうなってしまう、そういうガスって、助けに行った人も倒れて、
うん、
亡くなってしまう可能性があるっていうことなんで、非常にちょっと危険な自殺の仕方だと思ってて、
はい、
本当、やっぱり服着て、防護服ですか、着て、うん、いや、まあ、出すにも出さなきゃいけないっていう状況っていうのは、うん、ちょっと本当に、ちょっと死に方としてあんまり、よろしくないっていうか、どうしてそんな風にすぐ、硫化水素とかなんかで死んでしまうのかっていうのはちょっと悲しいっていうところがあります。うん、
あと、俺が懸念するのはむしろそれよりも犯罪に悪用されてしまうっていうことだよね。そういうので人が死ぬことがわかるって言ったら、そんなんで殺人になってできちゃうっていうのは、俺はそっちの方が懸念してますよ。
そうですね、うん。確かにそれを使って今度はなんか公共の場でそういったことが行われてしまうと、
もうね、
かなりやばいですね。
電車の中だと第二のサリン事件かって思わせるような反応が落ちちゃって怖いですね。
まあ、空気のように比重は重いんで、サリン事件になる可能性ありますよね。地下鉄とかでパラマカ出ちゃうと。
うん。
確かに。
うん。そういうのがありました。で、あと、どうしようかな。チューリップの話をしようかと思ったけど、やめときはなんか時間がないんで、これは割愛させていただきます。次の話題ですけれども、そういえばもう聖火リレーやったんですよね、あの長野の方で。 なんか、各省でさ、なんか聖火リレーが始まった頃から、なんかチベットによる妨害とかでも結構問題になって、なんか日本でも誰かが走ってる時に物が投げつけられたり、
ああ、金ちゃんね、金ちゃんがあの時
に物が投げつけられてない、卓球の福原愛ちゃんの時には、なんか人が飛びかかろうとして、現行犯逮捕されたとかありましたけども、やっぱりあれのかな、国際的な問題になるのかな、これって。
確か逮捕された多くは日本人だったらしいね。
ああ
。例えば、なんかパイだっけ、なんかパイみたいなの投げつけようとしてた男は25歳の日本人で、確か神奈川県出身で。
何のためにやったんだろうね。自分、やっぱりそういう国際的な問題なのかね。
まあ、あるいは、まあ、ブームになってるから、目立とうとしたのかもしれない。
ああ、そういうさ、林立ての人ね、はい、はい。
まあ、わしはその行為は別に、だつうか否定する気ないし、むしろ正当化した方がいいかなって思ってる。まあ、わし自身の考えなんだけど、まあ、わしは心配してたのは、何事も起こらずに、まあ、無事に終わることがちょっと非常に恐れてたのよ。こんなこと言っちゃちょっと何言ってんだって言われるけど、
うん、
逆に無事終われば終わればで、日本人は人権問題に無関心なのかっていうふうに世界から、冷笑されかねないから、ある意味ね、別の意味で。だからそのこともちょっと不安だったんで、むしろああいうことが起こって、まあ正直ほっとした。こんなこと言ったらちょっとぶっ壊されるけど。
まあね、っていうかちょっと、ね、日本人が日本人に対してやるっていうのもどうなのかっていう気はするんですけど、ただ、基本的にちょっと今回の背後には、もう確固たるチベット問題っていう人権弾圧っていうのがもう背景にあるわけですから、そこのアピールっていうのはやっぱりしないといけないっていうのはあると思うし、本当、スポーツ選手には悪いですけど、ボイコットっていう選択肢もあるとは思うんですね。ただスポーツ選手って本当その4年に1回のために合わせて、トレーニングしてくるんで、そういう政治的な問題っていうところがどれだけ、ですね、文化とかっていうところに影響を及ぼすのかっていうところをしっかり中国も、理解して、行動してほしいって思います。本当ね、チベット問題ね、フランスでものすごい妨害に対し、反対運動を起こしたのに対して中国人とかがなんかフランスの国旗ナチスのマークなんてつけていきなり反発したり、これ怒り買うんじゃないかみたいな、なんか、話にもなったみたいですけどね。はい、
八郎さんは、ね、
そうですね、これは結構やっぱチベットの存在と絡みが大きいと思うんですけど、まあ、個人的にやっぱ中国の意見、中国に対して意見を言うと、やっぱちょっと中国の方はこう弱い人間に対して結構もうでたらめっていうか、めちゃくちゃにしてしまっているなっていうのもあって、自国民に対しても、オリンピックのためにこう国民の中の、家をこう、強制的に撤去してしまったりとかしてしまっているので、本当にこれが正しいやり方なのかって、いや、絶対正しくないなと思うんですけど、なんかそこはちょっと、配慮が足りてないなっていうのはあります。
まあ、そもそも沿道でさ、なんか中国人留学生がやたらとなんか闊歩してたって言うけど、それでなんかチベットのインタビューしたら妨害されたっていうのがなんかあったけど、なんか結構中国こんなことじゃないけど、本当にまだ分かってんのかなっていうのはありますね。さて、そろそろお時間が来てしまいましたけども、いかがお過ごしでしたよ。いかがでしたでしょうか。まあね、今後はね、さっき言ってた、その暫定税率でまたさらなる負担がかかるとか、いろいろと待って、なんか本当にいい方向に進むのかどうなのか、わかりませんが、まあこれからも、まあ、レオのマンスリーピックアップはお送りしてまいります。ということで、八王子の絹の道資料館からお送りしてまいりました。お相手は免状。
キャディアカーです。
神、ヒロン。
死ね。
そして本日のゲスト。
あ、小次郎でした。
はい、で、お送りしてまいりました。じゃあまたね、なんか暇があったら遊びに来てください。
ぜひぜひ。
歓迎します。
ぜひぜひ。ありがとうございます。
歓迎するよ。
ぜひ。
それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。
さようなら。さようなら。
さようなら。